本日の聖書の箇所を朗読させていただきます。コロサイ人への手紙3章1節から11節まで。コロサイ人への手紙3章1節から11節まで。こういうわけで、もしあなた方がキリストともによみがえらせられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。ですから、地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていたときは、そのような歩み方をしていました。しかし今は、あなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。そこにはギリシャ人やユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテヤ人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。以上です。
皆さん、どうもおはようございます。今日はこのように皆さん、このフェイスバイブル教会の日本語部でこのように皆さんと聖書の御言葉を一緒に学び、そしてこれから一緒にこう成長していくということを、そういうことのために私こう呼んでいただいて本当にありがとうございます。今日のですね、聖書の箇所ですけども、一節から、このコロサイ人の手紙3章1節から11節、長いんですけども、でたくさんいろんな、もう大切なことがいっぱい書いてあると思うんですね。でもそのような中にあって、まあ一番どこが一番大切なんだろうっていうふうに考える中で、一番大切なところはこのことだと思うんです。キリストと共によみがえらせられたとは一体どういう意味なのか、これが一番この中で大切なポイントであると思います。一節にもあります、書いてあります。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらせられたのなら、で今日メッセージのタイトルもキリストと共によみがえらせられたのなら、まあそれで終わってないんですね。そこに何が次に来るのかってことが大切なんですけども、このキリストと共によみがえらせられたというのは、肉の働きに対して立ち向かうことができるようになった、そういう意味なんです。ですからキリストと共に、キリストを信じ、キリストと共によみがえらせられたものというのは、今まで私たち肉の働きに対して無抵抗、全く無抵抗であったんです。これさっき読んでいただいたところの前の、ちょっと前のところですね、その2章23節のところをちょっと戻って読んでみたいんですけども、そこにもですね、そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もなかった、何の効き目もなかった、要するに無抵抗であった。 そういうことなんです。ですから、イエス・キリストのによってよみがえらせられることがないのであれば、たとえどのような人間の努力、人間の力を用いて、そのような肉の働きに対して立ち向かおうと思っても、それはできないことであるんですね。それは私たちがそのイエス・キリストの力、聖霊によって私たちのうちにこう入ってくださる、このイエス・キリストの力がない限り、私たちは肉の働きに対して勝つことはできません。無防備、無抵抗であるんです。ですから、今日のですね、メッセージの題を、完成させてみたいと思うんですけども、完成させると、キリストと共に蘇らせられたのなら、肉の働きに対して立ち向かう、または抵抗することができる。そういうふうに、そういうふうに終えることができると思います。ですから、蘇らせられた私たち、キリストと共に蘇らせられた私たちは、この肉の働き、今まで無抵抗であった、この肉の働きに対して今、立ち向かうことさえ以前できなかったんですね。でもそれが今、肉の働きに対して立ち向かうことができる。そういうふうな力がキリストによって与えられた。そういう意味なんです。でもしかしですね、これはあくまで私たちがですね、肉の働きに対して立ち向かうことができるようになったということだけで、勝利するために、肉の働きに勝利するために、私たちが、じゃあ何もしなくても良い、そういうわけではないんですね。あ、イエス・キリストによって救われた。イエス・キリストの力がある。じゃあもう自動的に私はこの何もしないで、肉の働きに勝利することができるんだ。そういうことではないんですね。もちろん、イエス・キリストは十字架の死と、その復活によって、このサタン、罪に対して完全勝利をされました。ですから、ローマ人の手紙の、今、時間の関係で開かなくてもよろしいんですけども、ローマ人の手紙の8章の37節にも書いてあるように、信じる私たちも、キリストにあるものとして、圧倒的な勝利者であります。勝利があるんですね。ですから、イエス・キリストの十字架の死、復活を信じる私たちは勝利者です。しかしですね、私たちは勝利者であるんですけども、この世にある限り、日常生活において、罪から来る肉の働きに対して、戦い続けなければならない。そういうことが、書いてあるんです。今日、パウロはそのことをここで言おうとしていると思うんです。ですから、イエス・キリストが死んだこと、死んで私たちの罪が許されました。この過去に犯した罪、今犯している罪、また未来に犯そうとする罪、すべてがもうそのイエス・キリストが一度死なれたことで完了したんです。その罪の許しが。完了しました。ですから、私たちの罪を許すために、イエス・キリストが十字架で一度死んで、また二度も三度も四度も五度も死ぬ必要はありません。それはもう罪の許しがイエス・キリストのその一度十字架にかかって死なれたことによって完了しました。しかしですね、さっきもおっしゃいましたように、私たちの罪に対する戦いっていうのは、依然として戦いが続いているんです。ですから、使徒パウロの私たちに対するこの忠告っていうのが、ここで肉の働きに対して戦い続けなさい。肉の働きに対して戦い続けなさい。これが今日、このコロサイ人の手紙の3章の1節から11節の中にあって、パウロが私たちに忠告していることであると思います。パウロはここで、ただ単に戦いなさいって言ってるんじゃないんですね。戦い続けなさい。そういうふうに言っていることからもわかるように、現在、進行形であるってこと。私たちの肉に対する戦いが、現在進行形であるということを、ここから、このコロサイ人の3章でも、はっきりと実は表されています。1節から4節をの方をちょっと皆さん見ていただきたいと思うんですけども、まずそこでまず1節にですね、こういうふうに書いてあります。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。 っていうこの求めなさいっていう言葉はですね、あの 新約聖書はこのあのギリシャ語で書かれたんですね。でギリシャ語の言語 でこの求めなさいっていう言葉を見てみますと、求め続けなさい、求め続けなさいってあのパウロはここで言っているんです。ただ単に求めなさいと言っているのではなくて、今日求め続けなさい、明日も求め続けなさい、来週も求め続けなさい、1年後も求め続けなさい、そういうふうにこのことからも分かるように、現在進行形であるということがここに書いてあるんです。また2節にもですね、あの地上のものを思わず天にあるものを思いなさい、思いなさいっていうふうに書いてある命令形がありますけれども、この言葉も実は思い続けなさい、思い続けなさい、絶えずこの地上のことではなくて天にあるものを心に留めておきなさい、心に留めて歩み続けなさい、そういう意味を持っているんです。で、ここでパウロは隙を見せればですね、すぐに入り込んできてしまう肉の思いや考え方に対していつも完全防御ができているようにしなさいと私たちにここで言っています。皆さんも罪というのは巧妙ですね。ですからその私たちが分かるような形で罪は私たちのうちに入ってはきません。私たちが分かんないときに、まあこのぐらいのことはいいや、このぐらいは大丈夫だと思っていることがだんだんだんだんだんだん雪だるまのようになっていって、私たちが気がついたときにはもう罪のどん底に入っている、そういうような形で罪っていうのは徐々に私たちのうちに入ってきます。ですからエペソビテの手紙の6章のにも書いてあるんですけど、6章の10節にも書いてあるんですけども、パウロはこの神の武具をすべて身につきなさいと私たちにあの勧告しています。神の武具をすべてです。すべてってことは鎧のようにすべて、隙がないように、罪が入り込む隙がないように、サタンが入り込む隙がないように完全防備をしなさい、そういうふうにパウロはエペソの6章でも言っています。で、同じようなことですね、ここでも完全防御ができているように、肉の思いは巧妙ですよ、肉の思いはちょっとしたことで隙を見せれば入ってきますよ、そういうことに対して完全防御をしていなさいと、そういうふうにパウロはここで言っています。それでですね、3節で実はその完全防御が私たちにはできるんだっていうことの理由が書いてあるんです。3節を見ますと、3節の冒頭であなた方はすでに死んでいる、そういうふうに書いてあるんです。実はこれがパウロがあの述べている理由なんです。じゃあなんでこれがあの死んでいるってことがなんで理由なのかと思ってしまうんですけども、この死んでいるっていう言葉はを見ていただいて、一番大切なことっていうのは、私たちが何に対してそのイエス様を信じたときに死んだのか、それがあの大切なポイントだと思うんですね。ただ単に死んだって言っても、あ、何なんだろう、私まだ生きてるじゃないか、な、何を言ってんのって思ってしまうんですけども、私たちは何に対して死んだかっていうことをここであの見極める必要があるんですね。ではその何に対して私たちは死んでしまったんでしょうか。その答えは罪に対してなんですね。罪に対して私たちは死んでしまったんです。で、罪に対して死んでしまったという意味は、罪との関わりを一切断ち切ってしまった、そういう意味なんです。ですから私たちは罪に対して死んでしまったってことは、もう罪、もうあなたとは、罪、あなたとはもう完全にあのその関係を断絶します、もう一切あの関わりはありません、そういうふうな意味なんですね、入ってるんです。そしてまた3節のところをちょっと引き続き読んでいきますと、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからですと書いてあります。で、この隠されてあるっていうこの意味なんですけども、まずその前にこのあなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されている、これはどういう意味かと思いますと、言いますと、罪に対して死んだ私たちは現在、今度はキリストにあって新しい命をいただいている、そういう意味なんです。私たちは罪に対して死にました。でも死んだままじゃないんですね。 イエス・キリストは十字架にかかって死なれて蘇られましたね。3日後に蘇られました。ですから私たちもイエス・キリストと共に蘇らされたものとして死んだままじゃないんです。死んでしまったきりじゃないんです。そこから私たちは罪、キリストにあって新しい命をいただいている、そういう意味なんです。そしてここに書いてある神のうちに隠されている、この隠されているってこの意味のこの言葉はですね、実は安全にしまっておく、そういう意味を持った言葉なんです。で、この安全にしまっておくっていうのは、皆さん例えば何か貴重なもの、なんか大切なものとか、そういうものがあったら安全にしまっておくと思うんですね。誰かに見つからないようなところにしっかりとしまっておって、 大切にしまっておくと思うんです。それと同じように私たちの命、イエス・キリストによってこう蘇らされた命っていうのは神様にとって大切なものなんですね。ですから神様が私たちのこの新しくなったこの命を完全にこのしまっておいてくださる、そういう意味を持っているんですね。ですからそれはではどういう意味かと、ここでしまってくださるってことはどういうことかと言いますと、神様が自ら私たちのことをキリストにあって、さっきも言いましたその肉の働きから守ってくださる、大切に守ってくださる、そういう意味を持っているんです。4節ちょっと次に見ていただきたいんですけども、4節に私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますと書いてありますし、その栄光ですね、私たちは蘇らせられた私たちはこの栄光に向かっているんですね。やがて栄光にたどり着きます。その道は長いです。ですけどその中にあって、その時が来るまで私たちは神の保護下にある、保護してくださる、こう神様が本当に私たちのことを、命を宝石のようにこう安全にしまっておき、置いてくださるのでありますから、私たちを神様の保護下に置いてくださる、そういう意味なんです。ですから私たちは一人じゃないんですね。いつも神様が私たちを守ってこう保護してくださる、そういうことを考えると、本当に私たちは一人ではなくて、いつも神様、キリストがいてくださるということ、本当に素晴らしいことだと思います。しかしですね、皆さん、神の保護下にあるからといって、肉の働きに対して私たちが、さっきも言いましたように、何もしないで良いわけではないんです。あ、神様の保護下にある、私はもう大丈夫だ、もうじゃあ肉の働きに対して何かしても神様が許してくださる、罪を犯してもじゃあ罪を犯し続けようじゃないか、そういうことじゃないんですね。パウロも、皆さんも読んだことがあるかと思うんですけども、ローマの手紙の6章を見ると、あ、じゃあ 私は今恵みの下にありますから、じゃあ罪を犯し続けましょうか、絶対そんなことはありませんってパウロは言ってるんですね。ですから私たちは神様の保護下、恵みの中にあるからといって、じゃあその神様の恵みにあやかって罪を犯し続けよう、肉の働きに対してもう何も戦わなくてもいいんだ、そういうことではないんですね。以前は無抵抗であった私たちも、今では立ち向かうことができるのだから戦い続けなさい、パウロはここで私たちに言っているんです。あなたは、いえ、そうです、イエス様によってよみがえらされました、イエス様によって罪が許されました、でもそこで甘んじちゃいけません。あなたは前までは、前はイエス・キリストを信じる前は、そうです、罪には無抵抗でした、無防備でした、何もすることができませんでした。でも今もうあなたはイエス・キリストのうちにあるんですよ。ですからあなたにはそのもう罪に対して何もできませんという、そういうその何ですか、言い訳は通用しないんですよ。もう無抵抗じゃないんです、立ち向かうことができるんです。だから戦い続けなさい、これがパウロがここの3章で私たちに語っているメッセージだと思います。では私たちは何で戦い続ける必要があるんでしょうか。それはそのことについて、私そのことを通して毎日イエス・キリストによって支えられて、自分の力じゃないですね、イエス・キリストの恵みに支えられて、罪と戦うために、戦う中で、肉の働きと戦う中で従順を学ぶことが必要なんです。私たちは従順でなくちゃ いけないんですね。十字を学ぶことによって、それが私たちがイエス・キリストにあって成長していって、そのやがて栄光へと導かれますけれども、その過程において私たちが従順を、キリストに対して従順を学んでいく必要があるんです。今のままじゃダメなんですね。私たちは毎日毎日の生活の中にあって、罪と戦う中にあって、成長していきな、いく中にあって、その現在進行形の中で成長していく中にあって、従順を学んで失敗もします。完璧じゃないです。でもまた転んでもまた起きて従順を学び続けていく、それが私たちにとって必要である、それがイエス・キリストにあって歩む信仰生活であるということをここで見ることができると思います。そのようにですね、 1節から4節は私たちがもう罪に対して立ち向かうことができるんです。その無抵抗じゃないんですということをパウロが私たちに分からせようとして語っている箇所だと、箇所です。そしてですね、残りの5節から11節っていうのは、もう肉の働きに対して勝利するために私たち、パウロが私たちに与えてくれている戦略法であるよう、あると見ることができると思います。この5節のところですね、ですからっていうふうに書いてある、このですからっていう言葉は、今まで言ったことが分かるでしょ、パウロがこういうことですから、ですからこうしなさいってパウロが私たちに言っている、その、トランジッション、この変わるところなんですね。この文脈が変わるところなんです。さっきも言いましたように、1節から4節っていうのは、私たちがもう肉の働きに対して無抵抗であった以前の私たちとは違って、イエス・キリストにあってよみがえらされたものとして、もう毎日肉の働きに対して立ち向かうことができるだってことを私たちに教えている。ですからこのようにしなさいっていうふうに、パウロは5節から11節の中にあって、この肉の働きに対して勝利するための戦略法を私たちに語っています。で、この戦略法っていうのは2種類この中であります。一つはですね、5節にある言葉なんですけども、殺してしまいなさい、殺してしまいなさいっていう言葉なんです。で、殺すっていうことなんです。ちょっと5節を読んでみます。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさいっていうふうに言ってるんですね。で、この殺してしまいなさいっていう言葉は、このギリシャ言語であるギリシャ語で見ますと、死なせるっていう意味を持っているんです。死なせるっていう意味を持っているんです。で、私たちの体全部分を、ここで書いてあるこれらの事柄ですね、不貧困とか汚れとか情欲とか悪い欲とか貪りに対して、この死なせなさい、パウロはここで死なせなさいっていうふうに私たちにこの勧告、警告しているんですね。で、以前はですね、このようなことに対して、今言ったその不貧困、汚れ、情欲、こういったものに対して無抵抗のままに、これらのうちに歩んでいたんです。私たちはイエス・キリストを信じる前は、7節にも書いてありますね。以前はこのようなものの中に生きていて、そのような歩み方をしていました。そして6節でもう書いてありますように、私たちは神の怒りを受けるべき、もう受けて当然の私たちだったんです。6節を見ますと。でも今では違うんです。イエス・キリストによって、罪が許され、一緒によみがえらされたものとして、今では立ち向かうことができるんです。できるんですね。で、さっきこの殺してしまいなさいっていう言葉が、死なせるっていう言葉であるっていうことを語ったんですけども、このことはとても私たちの体を自分で殺すのではなくて、殺すんではないんです。死なせればいいんです。これ、とても大切な言葉だと思うんです。っていうのは、殺すのは実は神様なんです。こういう不貧困とか、そういう情欲とか悪い欲とか、私たちのうちにあるものを殺してくださるのは神様であるんです。ですから、私たち自身で殺す必要はないんです。私たちがでもしなくちゃならないのは、ただ死なせるだけでいいんです。死なせるだけで、自分で殺す必要はないんです。ですから殺すことは神様がしてくださるんです。死なせるだけでいいんです。 ではこれはどういう意味なんでしょうか。じゃあ死なせるだけでよくて、殺すのは神様で死なせるだけでいいってことはどういう意味なんですかって、そういうことなんで質問が出ると思うんですけども、それはキリストの十字架の死、そして復活の下のもとに、復活の力のもとに自分自身を私たちが降参させてする必要がある、そういう意味だと思うんです。手放さないでいる、今私たちが手放さないでいる罪を神様の前に投げ捨ててしまう。そうすれば神様が後のことはやってくださるんです。殺すことはしてくださるんです。でも私たちががんじがらめになって神様のにその殺させることをしないで、自分でこの投げ出さないで、こう手放さないでいている、あの いる限り神様は殺すことができません。ですから私たちはそれを神様の御前に全てを降参する、サレンダーする、降伏する必要があるんです。神様は私たちのところに来てがんじがらめになったその口、この手の中にあるその罪をこう無理に開けて渡そうとはしません。それは私たちが自分自身で神様の前に降参しなくてはならないんですね。そうすることによって今度は神様がキリストが殺してくださるんです。ですから私たちは降参することを学ばなくてはならない。それがまた従順であるということの一つの印であると思います。ですからまず第一に殺してしまいなさいということです。じゃあ2番目の戦略法は何でしょうか。それは8節に書いてあることです。8節での最後に捨ててしまいなさい、捨ててしまいなさいという言葉が書いてあると思いますね。ですから2番目の戦略法は捨ててしまいなさい。1番目は殺してしまいなさいですね。2番目は捨ててしまいなさい。で、この捨ててしまいなさいという言葉は文字通りギリシャ語で見ますと脱ぎ捨てる、そういう意味を持っているんです。脱ぎ捨てるという意味なんです。で、この脱ぎ捨てるという行為はこの殺してしまいなさいというところでも見ましたように強制ではないんです。誰も神様が私たちのところに来て脱ぎたくもないのに脱がそうとはしません。強制ではありません。この脱ぎ捨てるという行為は自発的な行為です。私たちが自発的に自分の中にあるそういうものですね、ここに8節に書いてありますね、怒りとか憤りとか悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉、また偽り、9節にある偽りを自ら自発的に脱ぎ捨てなさい、そういうことをパウロはここで言っています。で、9節10節をちょっと見ていただきたいんですけども、9節10節を見ますとお読みしたいんですけども、互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのですっていうふうに書いてあるんですね。ですから同じように8節でも書かれているニュアンスと同じなんですね。あなたはもうイエス様を信じたときに古い人をもう脱ぎ捨てたんですよ、すでに。そして新しい人をすでに着たんですよ、そういうふうにパウロはここで私たちに言っているんです。で、パウロはですね、でもここでですね、一つ質問として出てくるのは、パウロはもうここで、あなたはイエス・キリストを信じたときに、すでにその行いと一緒に、その古い人を脱ぎ捨てたんですよ。そして新しい人をすでに着たんですよ。そういうふうに言ってるんですね。ですからもうすでに脱ぎ捨てた。そして古い人をすでに脱ぎ捨てました。そして新しい人をすでに着たっていうふうに書いてあるように、過去完了形で書かれていることから、これらの脱ぎ捨てる、また着るっていう行為はイエス・キリストを受け入れた時点でもう完了しているはずなんですね。でもですね、なぜパウロはここで私たちにもう完了しているはずなのに脱ぎ捨てなさいと言っているんでしょうか。これとても大切なところだと思うんですね。特にイエス・キリストを信じて、なんで私はイエス・キリストを信じているのに、イエス・キリストと歩んでいるのに、こういう罪があるんだろうか。なんで脱ぎ捨てられないでいるんだろうか。なんでこういうことからで、なんで怒りがまだあるんだろうか。なんですぐ怒っちゃうんだろうか。なんでこういう人に嘘ばっかり言っちゃうんだろうか。 なんでこういうことばっかりしちゃうんだろう、私もうイエス様を信じたはずなのに、じゃあ私はまだ救われてないんだろうか、まだダメなんだろうか、不安になっちゃうな、そういうふうに思ってしまう方もいると思うんですけども、でもですね、皆さん心配しないでください。安心してください。このすでに着る、すでに脱ぎ捨てた、すでに着るっていうこの行為っていうのは実はプロセスなんです。過程なんです。毎日毎日これはやっていかなくちゃいけないことなんです。このイエス・キリストを信じて、こう進んでいく中にあってですね、この新しくされていくっていうことは過程なんですね。さっきも言いましたように、ですから、もう、はい、終わってもう終わり、そうじゃないんです。毎日毎日そのことを、この新しくされるっていうことを経験していかなくてはならないんです。そのことをちゃんと10節にも書いてあるんですね。10節のところを見ますと、新しい人を来たのです、新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされって書いてありますね。ますます新しくされっていうのはもうただすぐに新しくされるっていうんじゃないんですね。プロセスなんですね。過程を経て日々新しくされ続けるっていう、そういう意味が入っているんですね。ですからさっきも前のところにもでも見ましたように、この新しくされるっていう過程も現在進行形なんです。日々経験していかなくてはならないことなんです。新しくされる過程にあって、私たちは日々の肉の働きに対して勝利していかなくてはならないということなんですね。新しくされるということはすごく肯定的な感じですけども、その中にあってただ自動的に新しくされるんじゃないんです。今日は罪に対する働きがあんまりなかった、よかった、でも明日はいっぱいあるかもしれないんですね。もっと罪がいっぱい来て戦わなくちゃいけないかもしれないですね。戦わなくちゃいけないんです。でそういうことを繰り返していく中で、私たちは徐々に新しくされていくんです。私たち今日はダメだった、明日は頑張ろう、それでいいんですね。そういう中にあって私たちは成長していく、新しくされていく、それがイエス・キリストにあって歩むっていうこと、蘇らされたものが通っていくその道だと思うんですね。でも皆さん、私たちは後退してないんです。明らかに前進しているんです。後退しているように見えても明らかに進行しているんです。その進む度合いっていうのはすごく遅いかもしれない、見えるかもしれないですけども、進んでいるんです。そしていつか、さっきも4節も見ましたように、栄光が待っているんですね。栄光にたどり着くことができるんです。神様の保護下にあるんですね。ですから皆さん、11節にもちょっと11節に最後に見たいと思うんですけども、そこに、ギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というのは区別はありません。次ですね、最後のところがとても大切だと思いますね。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。すべてのうちにおられるということは、皆さん、私たちの毎日の生活の日々の戦いのうちにキリストが常にいてくださるということです。すべてのうちにいらっしゃるんですから、私たちが苦しいときにキリストいてくださるんですね。私たちが悲しいときにキリストがいてくださるんですね。もう罪に負けそうだな、もうダメだなと思ったときにキリストがいてくださるんですね。そして守ってくださるんですね。本当にこんなに素晴らしいことはないと思うんですね。はい。ですからイエス・キリストがいつもいてくださるってこと、聖霊としてですね、常におられるっていうことを、本当にイエス・キリスト、ヨハネにも書いてありますね。ヨハネの最後の方にもヨハネの福音書にも書いてありますけども、助け主ですね。聖霊は助け主、カウンセラーですね。助け主ってことは、私たちを助けてくださるんですね。で取りなしてくださるんですね。神様に、この人はちょっと辛いですから助けてあげてくださいと、その取りなしの祈りもしてくださる、そういう助けなしのである聖霊が、キリストが私たちのうちにいらっしゃるんですから、私たちは毎日続く戦いを戦い抜いていく力も与えられているし、責任があるんですね。 皆さん、まとめとしてですね、ちょっと皆さんの日常生活を振り返っていただきたいと思うんですけども、日常生活の中にあって肉の働きとですね、戦うのをやめてしまっているような分野は皆さんのうちにないでしょうか。例えばお金について、また道徳的なことについて、また清さ、性的なことについて、また霊的なことについて、皆さん自分の生活を振り返ってみてほしいと思うんですけども、あ、もうダメだ、もう戦うのもうギブアップしてしまってる、やめてしまっている分野はないでしょうか。でも皆さん、今日の聖書で見ましたね、全く抵抗が できないっていう、そういう言い訳は通用しないんですね。もう立ち向かう力が与えられているんです、イエス・キリストを信じたときに。ですからその力が与えられているんですから、でも自分で一人じゃないんです、そこにいつもイエス様がいてくださるんです。ですからこの戦いを、現在進行で続くこの戦いを戦い抜いていきましょう。それがイエス・キリストと共によみがえらせられた私たちの姿です。この1週間続く、また生活の中、人生の中にあってですね、皆さん生活の中にあって、仕事場で、学校で、家庭で、このイエス・キリストによって守られて、この戦いをいつまで続くか分かりません。栄光がすぐ来るかもしれません。イエス様が再臨するかもしれません。分からないですね。でも私たちイエス・キリストにあって、いつもいつも戦い続けていきたいなと思います。では最後にお祈りいたしたいと思います。ご在庭の父なる神様、私たちは本当にあなたによって罪が許されて、もう私たちは裁かれることがないことを感謝いたします。罪の許しを経験していることを感謝いたします。しかしそのような中にあって、私たちの周りには戦いがいっぱいあります。本当にサタンは私巧妙でありますから、私たちの中に入ってこようと、いつもその隙を狙っています。そのような隙に対して、私たちがこの神のすべての武具を身につけて立ち向かっていくことができますように、今週も導いてください。そして私たちが本当につらいなと思ったときに、あなたが助けを与えてください、取りなしてください、助けてください、力を与えてください。そして私たちがその毎日続くこの罪の働き、そのに対する戦いを戦い抜いていくことができますように、このプロセスである、この現在進行形である、この信仰生活にあって、私たちが本当に勝利していくことができますように、従順であることができますように導いてください。今日はこのようにフェイスバイブル教会の方々とともに、あなたの御言葉を学ぶことができたことを感謝いたします。どうかこの御言葉が頭だけじゃなくて、私たちの体すべてに浸透していって、私たちの人生を変えていくことができる、そのような御言葉として、そして御言葉は本当に剣であります。サタンに対する剣であります。この御言葉を持って、このサタンの攻撃をサタンの力を封じることができます。どうか助けてください。本当にあなたによってよみがえらされたもの、素晴らしいです。この恵みをいつも握りしめて、そしてこの福音を周りの方々にも、あなたを知らない方々にも述べ伝えていくことができますように導いてください。感謝して尊き様のお名前によってお祈りいたします。アメン。